時刻は3時9分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャッタラジオ。ここからのお時間は私ゆっかのありのままの飾らない自分と向き合うネイキッドのコーナーです。本日は脱ベッキーの呪縛。ベッキーというのは〇〇するべきという思い込みの造語です。私たちは無意識のうちにこの〇〇するべきに縛られて身動きが取りづらくなってしまっていることがあるかもしれません。例えばいつも笑顔でいるべき。笑顔はとても大切だと思うんです。むすっとしているよりはニコッとしている人の方が一緒にいて気持ちいいですね。でもその笑顔は本物なのというところが私は重要だと思うんです。本当は泣きたいのに、本当は怒りたいのに、本当は全然楽しくないのに、いつも笑顔でいるべきに縛られて笑顔を作ったことはないですか？心で思うこと、口に出すこと、行動に表すこと、この3つが一致していると本物です。本当は泣きたいのに無理やり笑って大丈夫ですなんて言っちゃうと、この3つが一致していないことになるんですよね。そういうことを続けていると、本当の私はどう感じているのか、どうしたいと思っているのかがわからなくなってきてしまいます。でも本当のことって言いづらいですよね。こんなこと言ったら嫌われるんじゃないかって思ったり、相手を傷つけてしまうんじゃないかって思ったり。ベッキーの呪縛から抜け出すには勇気がいるかもしれません。でも一歩踏み出した向こう側に本当の自分がいるとしたら、出会ってみたくないですか？思い込みや常識、他人の目を気にして抑圧されてしまった本音をまずは感じてみる。そして心で思っていることを口に出すこと、行動に移すことを許してみる。そんな小さな積み重ねで本来の自分を取り戻すことができたら、そこには自分らしく自由で幸せな世界があるのではないかと思います。このコーナーは皆さんの中にある〇〇するべきという思い込みに気づき、自分の本音を感じてもっと楽に生きていけるようなきっかけになれたらいいなと思っています。なかなか人には言えない本音を吐き出す練習の場としてこのコーナーを使ってくださいね。皆さんからの〇〇するべきという思い込みやメッセージをお待ちしております。ということでね、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。本日のゲストは2回目の登場、はい、太田君人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はね、水戸さんには9月29日の放送に、はい、ゲストに来ていただいたんですが、はい、結構ね反響あったんですよ、私の方でも。
あ、本当に、
はい、
どんな感じでしたか？
うちの、ね、母が聞いてたみたいで、
お母さん。
そうそう、このね FM 舞鶴って、うん、ラジオではね 77.5MHz でお聞きいただけるんですが、うん、実はこうインターネットから全国でお聞きいただくことができて、うんうん、まあ、私の北海道の母も聞いていたと、うん、いうことでね。でその水戸さんの放送を聞いた直後ぐらいで、うん、子供の運動会を見に、孫の運動会を見に舞鶴に来たんですよ、うん、でその時にね、水戸さんの話をしててね、
うん、
運動会のお弁当を作る時に、うん、なんかすごいこだわるじゃないですか、唐揚げ揚げてあれしてこれしてあれして、うん、でもそれもね、ね、水戸さんが言ってたようにね、ドイツでは、うん、そのパンとミルクとチーズ、うん、ハム、
チーズとハムね、
チーズとハム、
はいはい、
だけって言ってたしね、頑張らなくていいよねみたいな、うん、なんかお弁当をねすごく 手抜きで作っとっちゃったんですよ。
いい、
うん、いいよね、あの人もそうやって言ってたしみたいな、すごい影響を受けてるみたいな。
いい、ね、それで一生懸命頑張りすぎてイライラして運動会の朝に子供たちに早くしなさいって怒るよりもよっぽど ね、いいよね、
うん、そうそうと思って。
よかった、北海道まで届いて何よりです。
そうなんですよ。ミトさんどうでしたか？
そうなんかね、まあ、聞いてたお友達も何人かメールをくれて、うん、すごい面白かったし、もっと聞きたいなって思ったよって言ってもらったり、うん、あとまあ私はもう会ったこともないんですけど、連絡先をお伝えしたので、そこから連絡をいただいた方もいらっしゃって、もっとあの話を聞いてほしいとか、お話聞きたいっていう方もいらっしゃったりして、すごいびっくりでした。自分でも喜んでいただけて何よりでございます。
そしてね、このミトさんとのこの対談がポッドキャストにアップされていて、うんうんうん、実はね、はい、FM 舞鶴のホームページから再生していただけるんですけど、まあ、それを聞いてね、なんかいろいろ自分の中のベッキーを探してみましたっていう声も聞いたりもするんですよね。
すごい、
で、すごいな、ミトさんと思って
私か、
まあ、私もかな、
うん、そうよ、ゆうかも素晴らしい
っていうことにしといて、
ほんとほんと、
まあ、このコーナーはまあ何かしらのね、その気づきにつながった、うん、という実感があったので、
あったということにして
じゃあ、ね、せっかくなので、もっとたくさんの人に自分の中のベッキーに気づいていただいて、はい、よりね、こう軽やかに来ていただきたい、うん、そのきっかけ作りをしたいということで、
はい、
実はね、このミトさんには月1回、
すごい、
レギュラーで、
やだ、
来てもらおうと思ってるんです
ありがとうございます。
よろしくお願いします。まあ、コーナーのタイトルはまだ決まってないんでね
これからおいおい、
もしよかったら募集しましょうかね、リスナーの方にも
ね
こんなのどうみたいな、
それいい、そうしましょう、
はい、一応ね、この私のコーナーが脱ベッキーの呪縛、そしてミト、はい、さんがね、うんうん、あの普段表現アートでされている屋号がアートファームさん、
はい、
ということでね、
はい、
まあ、それに絡んだ名前でも全然関係ない名前でもいいんですけど、
はい、
まあ、おいおいこのねコーナーのタイトルもつけていけたらなと思うわけなんですが、
はい、嬉しい
ね。ということで、
はい、
じゃあまず今回はね、まあ、今日初めてこのミトさんのお話聞くという方もいらっしゃるかと思うので、
はい、
まずはね、前回とても反響のあった交流分析のお話、もう一度お伺いしてもよろしいですか？
はい、私はその心のケアをするというか、皆さんの心の中のお話をたくさん伺って、でその絡まった糸がもしあったのならば、その糸を絡まりをほぐしていくというか、でその糸がちょっとどこで絡まっちゃって、どんな風になってるのかっていうのを丁寧に見ながら、あの過ごしやすく皆さんが幸せだなって思いながら暮らせる日々を、まあ、あのサポートするっていうのがお仕事なんですけども、うん、それの中でまあいろいろお勉強させていただいた理論の中でも、さっき言った交流分析っていうのをちょっとこう、うん、面白おかしくアレンジして、うん、まあ、もう理論はいつも堅苦しいので、あんまり性格に合わないので、うん、楽しげな感じでアレンジして使っています。でそれの使い方っていうのが、まあ、みんな過ごしてると、いろんなことがあるといろんな気持ちになるんですけど、うん、その時の気持ちにちょっとキャラクターをつけて、うん、まるでこう家族のように、自分一人なんだけれども、なんかいろんな家族が喋ってるような感じで、自分の心の中に登場人物をたくさん作っていくんですね、うん、でこう例えば今あの新しい、まあ、栗のモンブランが出て、わあ美味しい、食べたいって思っているのって、ワクワクして子供みたいな自分なので、まあ、その自分はチャイルドと、うん、あのいう部分だったりとか、まあ、脱ベッキーでよく出てくる、こうするべき、私お母さんなんだからこうしなくちゃいけないわとか、うん、こんなことしたら危ないからここはやめておきなさいとか、自分で自分に言ってる母親や父親のような部分をペアレントというふうに名付けて、まあ、自分の中の親のような部分っていうふうにして、ちょっとね、年齢とか性格とか、まあ、多分着てる服装とか表情とか、いろいろね分けて、絵本のように自分の心の中のストーリーを見ていくっていう感じのやり方ですね。そんな感じに、まあ、楽しく、まあ、その交流分析なので、誰が登場したかだけではなくて、その登場人物同士が会話をするわけですよ。
うんうんうんうん、
食べたいって言ったら、何言ってんの、今日の夕飯はこうこうこうで、実家のお母さんのところに行くんだから今モンブランは食べない方がいいわお土産で持ってった方がいい嫁じゃないと自分が言う、
うんうん、
でも私今食べたいみたいなね、うんうん、でその葛藤するような感じで、まあ、葛藤するときは自分の中の心の中の違う登場人物が違う意見を言い合って、まあ、お話し合いをしているという、うん、でどこをあなたは優先していますかみたいなね、なんかそんな感じに心の中を、まあ、ちょっと楽しく、うんうん、見ていきましょうっていうやり方をしています。
はあ、 もうここまで聞いただけでもね、うんうんうん、楽しいですよね。
やった。
じゃあね、ちょっと CM 明けで今日の私のエピソードをお話ししようかなと思います。
はい。
ななこチャットラジオ、本日はゲストに大滝みとさんにお越しいただいております。ということでね、前半で交流分析のお話お伺いしたわけなんですが、じゃあね、ちょっとね、今日というか昨日の夜から今日にかけてっていうんですかね、実はうちの息子が夜中吐いて 2,3 回吐いたんですかね。でもしかもおねしょもして、でも布団がもう敷布団からシーツから毛布から掛け布団から枕から全滅したんですよ、この超天気悪い中。布団乾かないのにはーみたいな。でそういう私の中のチャイルドはイライラしたんですね、もうなんでこんな時に布団汚すみたいな。でまあそういう登場人物もいたと。でも私の中のそのペアレントが、どうしたの、大丈夫、いらないかって言って、でこうその優しくその顔を拭いてね、その汚したところを拭いてね、でお着替えしようかとか、あとまだ出るか、トイレ行こうかとかね、そうやって話しかけた、まあ、ペアレントな部分の私もいて、で昨日から今日にかけてはそのペアレントが、まあ、メインというか主だったんですね。で、まあ、私の中でイライラが全くなかったというと、まあ、嘘になる。もちろん、はあ、もう布団乾かないし何しとんっていう気持ちもあったけども、それよりも、まあ、昨日は穏やかに、看病っていうんですかね、ができたなっていうのが、まあ、ちょっと今日の私の心境というかなんですけれども、で本当はね今日午前中このラジオの前に紅葉見に行こうって思ってたんですよ。
時期だもんね。
そうなの。で、まあ、子供たちがね、その幼稚園に行ってる間に私一人で、まあ、ちょっともみじ狩りでも行こうかなっていう計画だったんですけど、それもまあ丸つぶれなわけですよ。もう今日の午前中は病院ですよ。でもちろんその私の中のチャイルドは、はあ、紅葉見たかったのにっていうわけですね。でも私の中のペアレントは、まあね、もしなんか病気だったら大変だからちょっと早めにね病院行って見てもらおうと、っていうことで今日はそのペアレントの意見を採用して、まあ朝小児科に行ってきて、まあ胃腸炎だったんですけどね。で今日は午後からはあのおばあちゃんがねちょうどお家にいるということだったので見てくださって、強行して生放送に来れたというだけでも、もう
素晴らしい、
素晴らしいなっていうふうに自分の中の登場人物を見ていくと、
そう
面白いですよね。
すごいすごいなって思ったのは、それをちゃんと自分で理解してるっていうか、そのストーリーが見えてるっていう、あ、この登場人物と前までだったらこうなったかもしれない登場人物と、あ、なんか今日の私は大人だなっていうかね、
そうなの。
そこがまず分かってることがすごい。そしてなんでねそれするかっていうと、その自分って、あ、今の自分って親な感じかな、しかもその、 愛情を持った親の自分なのかなとかって感じようとするときって客観的なんですよね。その自分から一度抜け出して自分自身をちゃんと観察してないと今のゆっかみたいな話にはならないわけ。その客観的に一度自分と距離を置くっていうのもすごく大切なことだし、この心を自分の中でこう糸をほぐしていくときにすごく大切な一歩なのね。だから今のゆっかのそのストーリーが話せるということがまず素晴らしいし、その、まあ、分かってるってことが素晴らしい。でもう一つはそのゆっかがいつも言ってるベッキーになっちゃうと、その親の部分を本当は思ってないのに、そうしなきゃ、私いいお母さんでいなきゃと思って無理して演じちゃうと、それは脱することができないベッキーの重縛に。
そうですね。
そうね。そう。その辺が分かって、なんかでもゆかは自然だったわけだよね。そこが自然に、あ、なんか今日私大人やんって思えてる、その感じがすごくなんか素敵な一歩を踏んでいるなっていう感じですね。
ありがとうございます。
素晴らしい。
そうなんですよね。まあ、今までの私だったら多分チャイルドの方が前面に出ちゃってたのかもしれない。でもこうして一歩引いて客観的に自分を見て、あ、今自分はどう思ってるのかな、どう感じているのかな、でそれをまあ口に出したらどうなるかなっていうのを、まあちょっと想像するというか、なんかそういうのがちょっとずつできるようになってきてるなと。
そして大切なのはさ、その時に何が出ててもそれは悪いことじゃないっていうことだよ ね、うん、そう、なんかそこでもうって私今日紅葉狩り行きたかったのにって例えば言ってしまってたとして、でもそれは言ったことは悪いことじゃなくて、うん、あ、今私チャイルドが全開に出ちゃうぐらいちょっとゆとりないんだなとか、うんうん、私がこうやってチャイルドがすぐ出ちゃうぐらい何か私の中に満たされてない部分があるのかなっていう風に話、ストーリーを進めていけばいいだけで、うん、その時に何がどの部分が出てきてもそれは例えばベッキーの呪縛のそのものが前面に出てきてもそれは決して悪いことではない。
そうなんですよ ね、
そこがヒントになって自分を見つめることができたりしていくっていうことだと思っているんです。
そこにたどり着くのがちょっと難しいんですよね。なんかやっぱりそのいいお母さんでいるべきに縛られてる方は、うんうんうん、その本当はもみじ狩り行きたかったのにっていう本音を押し殺すんですよ、
うんうんうんうん、
で私はいいお母さんだから、まあ、何事もなかったかのように子供を看病して病院に連れて行って、うんうん、ああ私っていいお母さんみたいな、
うん、
そ
う
それ、でも本当は、うんうん、満たされてないというか、
うんうん、そこでね大事なのが、うん、じゃあ息子を前に怒鳴ればよかったかっていうとそうでもないと思うのね、うん、それをして息子を傷つけることはしたくないわけだから、うん、じゃあどうするのっていうと、まあ、誰かがこの話を聞いてね、だよね、もみじ狩り行きたかった、大変だったね、よく頑張ったねって言ってくれる誰かがいればいいんだけど、うん、まあそう簡単にはね行かないし、みんな違う相手だから自分の 100% の答えをもらえないときに、私が思うそのやり方っていうのは、うん、自分自身が聞く、うん、私もみじ狩り行きたかったのって、なのにこんな風になっちゃって行けなくて嫌だみたいなね、
うんうん、
あ、そうなんだっていうのを自分が知って、じゃあそれ行きたかったよねって言って、でもあの時うんってならずに、なんか大人で今日なんかいい感じだったねって言いながら、うん、次いつも身近に行くっていう話を自分とする
あー、自分とする、
そうそうそうそうそう、うん、それがねできるようになるとすっごくスムーズでシンプルでなんか満たされていくっていう感じかな。
そうですね、まあ、今日の私のケースで言うと、うん、まあ、今日の午前中のもみじ狩りは叶わなかったけど、
うんうんうん、
かといってもうこれから永遠にもみじ狩りに行けないわけじゃないわけですよ、
うんうんうん、
たまたま今日の予定は潰れちゃったけど、うん、じゃあ次いつ行くっていうことができるわけですよね。
そうそうそうそうそう、自分のその満たされなかった言葉を最後まで聞いてくれる相手が自分であれば、本当にこう自分の中で幸せな気持ちを味わえる、
うん、
でこう伝えることが、もしもみじ狩りに行けない、もう今日で最後だったっていうことだったとしても、うん、行けない、行きたかったんだって、だけど行けなくって悔しかったって悲しかったっていう気持ちを誰かが分かってくれれば、それで、あ、まあ、子供と一緒ですよね、
うん、
まあ、一つ満足するみたいなところがあるんじゃないかなって思います。
本当にそうですね、だから私の中のチャイルドも今日は暴れなかったですね、
うん、
うん、まあ、しゃあないな、今日は次行こうかって自分の中のペアレントが言えたから、やっぱそうして自分の中で、
うん、
のなんだろう、自分の中の本音を認める、もみじ狩りに行きたかったのも本当だし、
うん、
それを押さえつけてまでいい親を演じることもないし、
うんうん、そうそうそうそうそうそうそうそうね、
でもその満たされなかった気持ちをちゃんと叶えてあげると、
うんうん、そうそうそうそうそうそう、うんうん、そうなるとね平和的ですよね。
平和ですよね、
息子に怒鳴らなくてもいいし、
そうなの、う怒鳴らなくて済んだの今日
素晴らしい素晴らしい
まあそんな感じでね、はい、皆さんも日々の生活の中で、
うん、
まあ、いろんなシチュエーションに出会うと思うんですけれども、うんうん、今自分はどう感じているのかなとか、
うん、
今自分の中にはどういう人が出てきたのかなっていうのをちょっと一歩引いて見てみる、
うんうん、
で、ああでもないこうでもない、いろんな人が言ってるわけじゃないですか、
うん、
まあ、今はね大人と子供って言いましたけど、
うんうんうん、
もっと複雑かもしれないですよね、
うん、そうそうそう、うんうん、
まあ、男の子がいるかもしれないし、
いるいる、
おばあちゃんがいるかもしれないし、
うん、いるいるいるいる、うん、小悪魔がいてるし、
あ、小悪魔がいるかもしれない、そうですよね、
うん、
まあ、その時によって登場人物変わると思うんですけど、
うん、
今誰が何を言ってるのかなっていうことに、まあ、丁寧に耳を傾けていく、
うん、
そして、まあ、今日はどの意見を採用するのか、
うんうんうん、
そして採用されなかった意見を無視するのではなくって、
うんうん、
まあ、その子の言い分も聞く、
うん、
まあ、耳を持つと、
うん、
いうのがこの交流分析、
うん、 そう、素晴らしい、まあ、だいぶ私流にアレンジしちゃってるかもしれない。もう理論を読んだらまたちょっと違う、なんていうのかな、うん、その人あなたは何々型ですみたいな感じのになっちゃって、うんうん、まあ、なんかそれを楽しくやっていこうよみたいな、
ね、
感じかな。
そうやってキャラつけた方が、ね、
そうそうそう、
親しみが湧くというかね。
そうそうそうそうそう、
まあ、こんな感じで皆さんもね、うん、ぜひぜひ自分の中を見ていただけたらなと思います、うん、はい。ミトさん先日アンサリさんのライブ行かれたんですって、は
い、そうなんです。もう10年来の大ファンでずっと彼女のを聞いてたので、うん、ライブに行ってきました。
いかがでしたか。
最高、この上なく。まずこうチラシは手書き、そしてこう古民家で素敵なおむすびのなんかお食事付きだったんですけど、そこにお子様の方はお食事だけで OK です、でお食事を召し上がれない小さなお子様は無料でお聞きいただけますって書いてあってね、赤ちゃん連れいいんだと思って息子を連れて行ってまいりまして、
すご
い、古
民家でライブっていうのもいいですね。
しかも夜にね、きっとなかなか出にくいママのためにご飯も作らなくていいよ、
うわ、子
供も連れておいで、もう。そしてねライブの時のね1曲目で子供が泣いちゃったのね、うんうん、でお母さんが気を使って外に出たんだけど、うん、アンサリーさんがすぐにお母さんって出なくてもいいよ外にって、皆さんここには赤ちゃんたくさんいるんだけど、うん、もうこんなに素敵なあの赤ちゃんの存在はとても素敵だしね、その泣き声も、まあ、音楽の一部と思ってみんなでその響きを楽しみましょう。でもそしたら1時間半誰も泣かなかったの。なんか泣かせちゃいけないって思うプレッシャーが子供はね余計泣いちゃうのかもしれなくて、うん、あいいんだって思ったら誰も泣かなかったの。素敵なライブでした。
素敵、
本当に素敵な方でした。
そうだったんですね。なんかもう胸が高くなりますね、
うん、本当に。だって好きすぎて、うん、あの知り合いが主催者だったので、うん、最後の車1時間ぐらい送らせていただいて彼女を、うん、なんといろんな話をたくさん伺って本当に人間的にも素晴らしい方で、
ご本人とマンツーマンでお話されたってこと。
そうなの、
すごい。
もう好きすぎて、うん、アンサリーさんは神様からの贈り物だと思ってますって言っちゃった。
いやそれアンサリーさんも嬉しいですよ ね、そんなファンの方に直接そんな風に言っていただけて ね
本当に素敵な方で、月曜日から木曜日はあの本当にジョイさんをされていて、うん、勤務されていて、であの週末はあのミュージシャンをされていて、もうね本当に本当に素敵な方でした。一つずつ言葉を丁寧に選んでいい笑顔で、いつか呼びましょう舞鶴に、
ぜひ。素敵、そうだったんですね。
はい、
じゃあねもう一つあのお知らせなんですけれども、はい、このねミトさんのお話、はい、今日ラジオで聞いていただいて、ま、前回から続けて聞いてくださってる方もいるかもしれないですし、はい、今日初めて知ったっていう方もいるかもしれないですよね、はい、でこのミトさんのお話もっとね詳しく聞きたいっていう方は直接会える機会があるということで、うんはい、こちらがね11月21日のサニーマムさんの企画で、はいはい、心と頭の整理と新しい発見ということでね、はい、これも月一でされているイベントなんですけれども、はいはい、今月は11月21日月曜日の午前10時から12時まで、はい、平野屋商店街にありますフラットプラスさんにて開催されるということなんですよね、はい、
そうです。
今まで開催してみてどうですか。
うん、やっぱねこう話を聞いて頭でなんとなく分かっただけではもったいないなっていう思いがあって、うん、あの本当にあのワークの中で話をしたりあの絵に描いたりなんかちょっといろんな表現をするんですけど、それでこう感覚を使うことで腑に落ちていくっていうか、うん、あこんな感じなんだみたいな、で本当にこうそれぞれの人のものとなってこの理論が使われていて本当にこうストーリーが動き出すっていうのが見えてきたので、うん、もうすごいワクワクで、うん、やってる私が多分一番楽しんでんじゃないかなと思ってます。
ということでね、はい、あの直接ねこのミトさんのお顔を見てお話が聞きたいという方いらっしゃいましたら、はい、もしかしたらもう定員が10名ということでいっぱいになってるかもしれないんですけど、うんうん、
そんなことを聞いたような気もします。
まあ、もしかしたら空きがあるかもしれないので、はい、一応お伝えしておきます、はい、サニーマムさん、お申し込みは、sunnymom_3206@yahoo.co.jp サニーマム_3206@yahoo.co.jp そして電話番号が090-5975-0401 090-5975-0401。サニーマムさんにお問い合わせをいただいて、まあ、もし空きがあればお申し込みいただければなと、はい、お一人様2000円になっております。
はい、
そして、ウィズマルシェ、はい、こちらも毎月恒例の、
はい、
今月は
最後の水曜日なので30日ですね。
30日、はい、今月はどんな、
今月はね、うん、また京都の方からあの可愛いワゴンで来てくださるイーニーさんというお菓子屋さん、焼き菓子と生のケーキがあるお菓子屋さんと、そこがウィズマルシェに合いそうなんで連れてきますって言って、すごいこだわりのオリーブオイル屋さんを連れてきてくださるそうで、いろんなオリーブの味を比べたり、あのちょっとこだわりのドライトマトとか美味しいものが並びます。
はい、ぜひぜひね、このウィズマルシェ、
はい、
11月30日水曜日、ここでもミトさんにお会いすることができますので、
はいはい、
足を運んでみていただきたいなと思います。
はい、
そしてこのねコーナーのタイトルなんですが、
うん、
月一でね今後やっていこうと思うんですが、
はい、
いいタイトルあるよっていうリスナーの皆さん、はい、そして私こんなエピソードあるよっていう方、うん、ぜひぜひねあのお寄せいただきたいなと思います。
はい、
fm@775maizuru.jp までよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということで、あっという間にお時間になってしまいました。本日のゲストは大滝水戸さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。